第4回定例会、議員提出議案3件を可決。第4回定例会において、議員提案による議案が3件可決されました。指定管理者制度に関する決議。市が設置する公園やスポーツ施設、福祉施設など、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供する公の施設は、市が直接管理運営する以外に、市が指定する指定管理者が管理運営をしている施設もあります。指定管理者制度とは、民間事業者等が有するノウハウを活用することで、施設の設置目的を効果的に達成することにより、提供するサービスの質の向上を図るために、平成15年の地方自治法の改正により、創設された制度で、本市においては平成30年度時点で73施設に導入されています。この度、指定管理者制度の導入から相当年数が経過していることなどから、議会として指定管理者制度がその趣旨に沿ってきちんと運用がなされているのか、指定管理者に施設管理のすべてを任せ、市の関与がなされていないという状況がないかなどについて調査を行うため、企画総務委員会、教育福祉委員会、環境建設委員会の3常任委員会において、指定管理者制度に関する調査として、市が指定管理をしているすべての施設について所管する委員会ごとに調査を行い、各委員会で指定管理者制度に対する意見の取りまとめを行いました。その後、各委員会で取りまとめた意見を議会の機関意思とするため、さらに集約・整理を行い、決議として取りまとめ、定例会初日に全会一致で可決されました。決議の内容は29項目にわたるため、次に抜粋した内容を記載します。決議の全文は市議会ホームページに掲載しています。http://www.city.sugunan.lg.jp/site/gk/34418.html決議の内容、抜粋。直営と指定管理で運営した場合のコスト比較をする際、直営でのコストの算出を実態に即したものとすべきである。また、一般財源がどのくらい削減されたかという視点も必要である。今日、指定管理者制度の導入当時と、社会経済情勢は大きく変化している。したがって、これまで通りの前例踏襲ではなく、提供しているサービスの実態やコストの詳細をしっかり把握し、十分精査した上で、今後も指定管理者によって管理運営を行っていくかどうか検討・判断すべきである。実効的な野犬対策を求める決議。市に対し実効的な野犬対策を要望する決議が提出され、全会一致で可決されました。決議の内容、全文は次の通りです。本市の野犬対策については、市長も所信表明に取り上げられるなど、本市の最重要課題の一つである。平成29年8月3日には、周南市野球場付近で野犬による咬傷事件が発生した。以後も咬傷事件は平成30年度4件、今年度1件発生しており、その他にも、野犬に追いかけられた、ペットが被害を受けた、などの被害も発生している。このまま放置されれば、今後、より大きな被害も発生しかねない。本年7月4日には、周南地域の野犬問題に関する連絡協議会も新たに設置されるなど、県とも連携しながら、対策を講じられていることは理解できる。しかし、一刻も猶予は許されない状況にあり、議会としてもこの状況を大変危惧している。市民の安心安全のため、 早急に実効性のある野犬対策に取り組まれるよう強く要望する。文中の今年度1件は噛まれた傷ではなく引っかきによる怪我でした。新たな過疎対策法の制定に関する意見書。意見書の提出が全会一致で可決され、関係大臣等へ提出しました。意見書の内容、全文は次の通りです。過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨、地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面しており、加えて人口減少や若者の流出に歯止めがかからない今日においては、その状況はさらに進行する傾向にある。過疎地域は我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史、文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料、水、エネルギーの供給、国土、自然環境の保全、癒しの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。過疎地域が果たしているこのような多面的、公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和3年3月末をもって執行することとなるが、過疎地域が果たしている多面的、公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要であるとともに、過疎化が進みつつある今日の現状を踏まえるならば、地域の指定などにおいて新たな制度設計等も求められる。過疎地域がそこに住み続ける住民にとって安心安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に都市をも含めた国民全体の安心安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。よって、次元的な立法にとどまらず、恒久法による新たな過疎対策法の制定を強く要望する。